ただいま2月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。ということで、もう2月も終わりということになりますね。2月はアクア君が大好きな節分があったということで、今年の節分はいかがでしたでしょうか。
なんと、
はい、
恵方巻きを食べました。
なんかね、まあもう1年で一番楽しみというか一番好きな食べ物が恵方巻き、
まあ、そうですね、こう向き合ってる感がすごく好きなんですよね、ご飯しかないじゃないですか、あの時間ってもう。
まあ一つのね、このなんていうんですか、ルールとして恵方を向いて食べるのというのと、まあ、無言で黙々食べるというのがあるので、もうほんまにね、向き合うしか、会話をせずに向き合うと、食材と向き合うと。
そうなんですよ、まあみんなでワイワイ話しながら食べるっていうのも当然いいし楽しいんですけど、
はい、
こう黙々と美味しさだけを追求しながら食べる機会っていうのも実はないのかなと、1年を通してもないレベルなんですよね。 それを
そうですね、無言で食べることを推奨されるようなことってあんまないですもんね。
あ、でも黙食とか最近はあるらしいですけど、まあ、
はい、
学生とかじゃないんであんまり分かんない話ですもんね。
あ、一人焼肉とかも最近いろいろ出てきてきてますけど、一人焼肉行ったことありますか。
ないですけど、でもやっぱり火と向き合ってこうパチパチパチって焼くのはいいだろうなっていうのを想像するだけで、
はい、
でもまあ焼肉はちょっと仲良く誰かと食べたいなと。
恵方巻きに並ぶ好きなものができそうな瞬間やったけど、ちょっとかわしてきましたね。なるほど。いや、でも多分美味しいと思いますよ。
そうですね、
しっかりと向き合う焼肉も。
そうですね、
はい、ということでヨハンはですね、なんと何やったっけ。お寿司のね。
はい、そうなんです、はい、握り寿司を握る講座に行ってきまして、
はい
はい、お寿司が握れるようになりました。
はあ、
本当に。
巻き寿司の練習はしなかった。
巻き寿司はしなかったですね。はあ、もう1時間半の講座なんで、
はい、
握り寿司も、握り寿司も真っ当に握れてるのかどうか、
うん、
怪しいとこではありますけども、とりあえずやり方は分かったっていう。はあ、
まあ、俗にね、お寿司、寿司職人一人前になるには10年かかるっていう、でもそんなにもいらないだろうとか、なんかそんな議論があったりもしますけれども。
そうですね、
どう感じました、やってみて。
その10年っていうのはネタ選びだとか、
はい、
なんかいろんなものを含んでの10年やと思うんで、
は
い、そういうのをすっ飛ばして、
うん、
握るのだけの修行で考えて、
うん、
1、2年は欲しいかなって感じをしましたね。
やっぱでもそれぐらいはやっぱ握るだけでも難しいと、
はい、は
あ、まあ、時間かかりすぎてもね、やっぱりネタが温まってしまったらいけないとか、
そうなんですね、
まあ、ささっとやるのがね、
はい、
なってくるとそれぐらいは時間を要するのではないかと。
うん、
はあ、じゃあもうね、もうお寿司を美味しく握ってくださる方には本当感謝ですね。
そうですね、はい、
はい、まあアクアのお寿司も好きやと思いますけれども、
はい、
はい、まあ、なんて言うんでしょう、握ってもらってくださいと。
よろしく。
はい、ね、巻き寿司もね、ま、巻けるようになってもらったらね、もう言うことないですよね。
そうですね、もうひたすら待って、はい、食べるだけという専門をやらせていただきます、
はい
はい、ということで、まあ、そんな兄弟のね、なんて言うんでしょう、まあ、活躍も期待しつつ今日もやってまいりましょうということで、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今回は、
はい、
アク抜きですね。普段アクアにはおじさん声だとか、
うん、はい、
何かこう役をやってもらってる感じだったと思うんですけど、
はい、
今回はもうアクア 自身が喋ってる感じで言ってもらいたいなと思って書きました。
あ、まあドラマとかね、なんか声優さんとかでもそうですけど、たまに自分役で出演するってありますもんね。
ありますね、
はい、自分を演技するって、まあ、一周してめっちゃ難しいんちゃうんかなみたいなところも思ったりもしますけど、どうでしょう。
僕が客観的に僕を見た場合に、はい、まあまあ僕自身が悪がある人間やと思ってたんですけど、
はい、
悪を抜くってどこがゴールかなっていうのはだから今難しいなと思ってますね。やっぱまあだからこう好青年になるのか、でも好青年ではなくて僕というのであれば少し油も乗っけちゃっていいのかななんて今考えてますね
そこはあのこナチュラルがちょっと悪があるとすれば、そこは どうしますこのプロデューサーとしては。
そうですね、もうそれならそれで諦めはつくんです
あ、そうですか、わかりました。まあじゃあちょっと悪のあるナチュラルな自分で読むと。
そうですね、
はい、ということでじゃあお願いします。
あ、はい、もっとドンって感じで、もっとお願いしますって感じで、
は
い、
あ、そう
なんか今ちょっとぬるって始まりかけたんで、
はい、あ、わかりました、
心が入らなかった。
じゃあお願いします。
空港の待合室で話しかけてきた序盤の興味深い話からだんだん怖くなっていく人。すいません、ここ空いてます？あ、じゃあ座らせてもらおうかな。太宰府天満宮にグレープフルーツを奉納、イニシャル GF が合格フルーツとも読めるため合格祈願に。へえ。新聞盗み見してごめんね、見えちゃったもんだから。そういえばなんでグレープフルーツがグレープフルーツって名前なのか知ってる？グレープって日本語でブドウなんだけど、実がなるとき枝の一部分に集中してブドウみたいなつき方するかららしいよ。だからグレープフルーツって名前がついたんだって。ひどい名前だよな、グレープフルーツなんて。後から発見された果物の方にフルーツなんて注釈を入れられたら、元のブドウがフルーツじゃないみたいじゃないか。海ブドウはわかるじゃん、陸のブドウに対しての海のブドウなんだから。じゃあグレープフルーツは何に対してのフルーツのブドウなんだって話よ。似たようなケースでキウイフルーツもそうだよな。あれも鳥のキウイに似てるからキウイフルーツって名前がついてるんだけど、じゃあ鳥のキウイはフルーツじゃないのかって話よ。鳥のキウイだってあんなに可愛くて個性的なフルーツなのに、ポットでのやつにフルーツの座を奪われてさ、気の毒だよ。俺たちも同じフルーツとして黙ってらんないよな。宇宙人はさ、地球の人に対しての宇宙の人で宇宙人だからよかったけど、もし仮にさ宇宙人じゃなくて人フルーツって名前になってたら暴動が起きてたと思うよ。俺たち人間はフルーツじゃないってのかつってね。俺考えたんだけどさ、裏で野菜が関わってるんじゃないかと思うんだ。俺たちフルーツ同士でいがみ合わせようとして、あ、ちょっと待ってよ、まだ話終わってないのに。
それでは感想を聞かせていただきたいと思います。当番組プロデューサー流れさん、よろしくお願いいたします。
こんばんは、流れです。
こんばんは。
文章なんですけども、はい、相変わらず最後に考えさせるという、もうあの読者任せとか、リスナー任せということですね。で、普段のアクアはこんなんなんですか。
どうなんでしょう。
そうなんでしょうかね。
どうなんでしょうね。
トークの時の、アクアの声を聞いてたら、もう少しなんかこう軽いという感じがしたんですけども、やっぱり読む時っていうのは、地声は出ないですかね。
そうですね。というよりこの人のセリフがやっぱり。この人のセリフですよね、僕が言わない言い回しだなっていうところが結構あるので
そういうところはまあやっぱり意識した。
そうですね、それによって少なくとも僕じゃない誰かになってしまったんですね。
あ、そうですよね。だから、その作者の意図通りやったのかどうかは、ちょっと聞いてみないとわからないですけども、 アクアの声だったのか、アクアを作ったアクアだったのか、その辺が、ちょっと曖昧でしたけども、それはそれでですね、朗読としてはですね、まあ、今までのこの、対話とかそういうのと違って、また新しい一面だったんじゃないかと思います。はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、やっぱね、こうやっぱちょっとこれをやるのは別人格をやるような感じになっちゃうんかなと僕も聞いてて思ったりしたんで、まあ、次はいかにもアクアが言いそうなことで文章を形成するとよりナチュラルに自分を演じてるんじゃないかなとちょっと思ったりしました。
じゃあ次は恵方巻きの話ちょっと季節が
、はい、ということでアクアの開運朗読のコーナーでした。はい、月刊秋山ダイジェストということで、このコーナーは福田秋山が来月の開運法をお届けいたします。ということで来月3月ですね。はい、3月は昔の言い方で弥生と言います。はい、これはまあ割とね、人の名前とかにも使われてたりとか、いうこの昔の言い方の中では有名な方なのかなと思ったりします。そしてですね、これはいよいよ盛んに生い茂るというようなところですね。春でいろんな作物植物が芽を出して茂っていくというような春の始まりの時ということでですね、まあ、そういう縁起の良さから、ね、人名にもよく使われるようになっていったのかなと思ったりもします。そしてこのね、いよいよ盛んに生い茂るからいやおいで弥生となっていったというふうに言われております。そんな3月はですね、めでたい日がいっぱいありましてですね、まずは3月3日のひな祭りであったりですとか、3月12日は財布と読めるような感じですね。で、春財布という言葉があったりして、財布が膨らむというような縁起の良い日と、ね、月というようなところもあったりですとか、3月14日はホワイトデーですとかですね、3月21日は春分の日というようなところですね。 そしてお彼岸の真ん中の日であるということですね。そして31日が年度末というようなところでですね、1年のが、ね、学校的な、ね、学年的なそういう年度っていう単位でいうところの大きな締めくくりのタイミングとなっております。そしてですね、やっぱり卒業式であったりとか、そういういろんな節目があったりとか、あとはね、春祭りがね、行われてたりとかいうような始まりの時でもあり終わりの時でもあるというようなところですね。そしてその春分っていうのが、その日照時間でいうところのちょうど真ん中にあたるというところで、終わりと始まりの偉大な大きな節目なのかなと思ったりもします。はい、そしてですね、今年のこの春分の日というのが非常にですね、特別な春分の日になっておりまして、いろんな縁起の日が重なっているということですね。まずはこの春分っていうのがどういう日かというとですね、昼日照、まあまあ、春分点に到達する日が3月21日ということなんですけれども、これがですね、まあ、大体昼と夜の長さが大きな、同じになると、若干昼の方が長いらしいんですけれども、ほぼほぼ同じになるということですね。まあ、この陰と陽のバランスが取れると、まあ、若干、ね、昼の方が長いという、少しだけ陽が勝っているというところはね、より縁起がいいというようなところにもなります。そしてこのね、陰陽のバランスが取れるというところでですね、願いが届きやすい日というようなところがまず春分にはあるということですね。そしてこの日に、一粒万倍日という縁起の良い日が重なっていると、この一粒万倍日っていうのはですね、一粒のもみが万倍に実り立派な稲穂になっていくというような時でですね、種まきに非常に縁起の良い日とされております。そしてその種まきっていうのは、実際の種をまくのもそうなんですけれども、何かことをし始めるとかいうのにも縁起がいい日とされているということですね。この春分と一粒万倍日が重なっていると、さらにですね、転写日、転写日というようなものが重なっているということですね。で、天が許す日と書いて天赦日と読むんですけれども、天がね、この地上に生きる我々あらゆるものの罪を許す日と というようなことでですね、この日に始めたことはですね、成功するとスピーディーに物事が進むと言われているというですね、この天赦日、一粒万倍日、春分が重なるということですね。3月21日今年の春分は、まあ、ただでさえ縁起がいい日なんですけれども、それに拍車がかかっているというような開運デーになっているということでですね、まあ、何か、ことを始めるとかですね、記念に何かするとかいうことですね、いうようなところで、この3月21日をね持ってくるっていうところにですね、意識していただければと。で、開店とか開業とかそういうのにも向いているというようなところがありますね。はい、でこのね、春分というのは、その絵だけではなくてですね、昼と夜の長さが大体同じと、陰陽のバランスが取れるというところからですね、この世とあの世の距離が縮まるというような考え方がありますということですね。それがお彼岸ということなんです。お彼岸の彼岸っていうのは向こう岸っていう意味なんですね。そしてそのこの三途の川のこっち岸と向こう岸、ね、こちら側が、志願というんですけど、向こう側が彼岸ということですね。その距離が陰陽のバランスが取れることによって、距離が縮まることからですね、ご先祖様に手を合わせるというのがいい日ということで、お彼岸のですね、まあ、墓参りとかいうようなところにつながってくるということですね。ほんでこの日はですね、皇室でもですね、天皇陛下が、代々のね、天皇であったりとか皇族の方であったりとか、ご先祖様に祈りを捧げる日というようなところでですね、皇室の祭祀とも関わっているので、この祭日祝日ということになるわけですね。でこのね、この昼と夜の長さがいい日というところに大きな意味があるので、この月曜日にずらすわけにもいかない祝日という、そういうジャンルの日になるということでですね、まあ、非常にね、意義があるということでですね、はい、まあ、ぜひこの日にお墓参り行けるような方はですね、行っていただきたいなとも思います。そういうね、素晴らしい日が3月21日今年は特に特別ですよということですね。はい、で、まああとはですね、3月3日ひな祭りというのは、まあ大体ね、子供のね、女の子のお祭りというようなイメージも強いんですけれども、もう成人した方、もう何歳の方でもですね、女性の方は祝っていただきたいというようなところがありますね。そして女性だけではなくですね、男性の方もですね、祝っていただいて全然問題のないというかですね、このひな祭りのルーツをたどっていきますと、特に女の子の節句というわけではなかったんですよね。もともとはこの身を清める日だったんですね。水浴びとかをしてですね、身を清めるというような、というのもやはりね、このお彼岸とかに向けてとかですね、新年度に向けて、ね、新しい年の始まりに向けて、さらにですね、節分もそういう意味合いはあるんですけれども、さらに明けてからもですね、清めを続けるというようなところでですね、曲水の宴というような感じでですね、そういう縁起の習わしがあったということですね。で、その自分自身を 身を清めるというのに、その人形に自分の汚れを移してそれを清めると。でその人形を川に流す、人形で遊ぶ、人形を飾るみたいな流れでひな人形に発展していって、女の子の祭りになっていったというようなところがありまして、あとはその5月5日のね、端午の節句との対比とかもあったりもしますけれども、まあ、いろんな流れでですね、そう今の形になっていってるわけなんですけれども、もともとはですね、その性別の関係のないですね、清めるのに適した日ということなんで、そういうね、もう何て言うんでしょう、掃除であったりとか、ね、お掃除とかですね、あとはまあ、ね、このお風呂入ってしっかりとデトックスをするとか、そういう日に当てていただいても良いかなと思います。あとは桃の節句ということですね、桃の花が咲く時期というようなところでですね、お花見されるのもいいですし、桃の実、季節的には桃の実が、実る時期ではないんですけれども、缶詰とか食べていただいたりとかですね、桃のお菓子を食べたりとか、いろんな適しているということですね。というのも、桃自体にもものすごく浄化の力があるとされております。日本神話古事記とか日本書紀でですね、桃の実を投げてですね、黄泉の国からの追手を追い払うみたいなエピソードがあってですね、桃にはすごいね、霊力が備わっているとされているというようなところがありますね。そしてその桃自体がですね、まあ、オオカムズミミコトというですね、 神様であるというような表記もあったりもしますので、まあ、桃は非常にありがたい浄化の食べ物であり、ね、ですね、3月3日桃の節句に適した、食材であるということですね。はい、まあ、そういうことで ですね、しっかりと清めていただいて、4月からのですね、新年度、これがですね、まあ、大きな、もう一個ね、大きな1年のスタートになりますんでですね、まあ、新年度に向けてですね、まあ、心身をね、清めて、新たな心で、新しい年を迎える、新しい春を迎える、新しい新年度を迎えるというような気持ちで過ごしていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方は見栄を捨てて精神的な喜びを得る時になります。派手な振る舞いは NG、落ち着いて堅実な姿勢を取ることが開運のポイントです。
日々の生活の中に幸せを探しましょう。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、2月生まれの方は最後の総仕上げ、締めくくりの時になります。気を緩めることは NG、 反省をしながら前に進むことが開運のポイントです。
油断大敵です。
3月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、3月生まれの方は悪ですね、まあ、悪い心とか悪者とかね、そういうものを排除するべき時になります。猪突猛進は NG、 周囲に気づかれないように悪、悪者を排除することが開運のポイントです。
冷静に物事に当たりましょう。焦りは禁物です。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、4月生まれの方はスピードを落とすべき時になります。暴走は NG、 冷静な判断をすることが開運のポイントです。
周りを見る余裕を常に確保しましょう。
5月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は問題が起こっても心配はない時です。強欲は NG、 注意警戒することが開運のポイントです。
落ち着いて自分にできることの範囲で対処しましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方は疲労が重なっている時です。オーバーワークは NG、 人に従う謙虚さが開運のポイントです。
とりあえず今は休みましょう。
7月生まれの人、健康運が三角、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は人間関係に恵まれる時になります。独断は NG、 節度を守ることが開運のポイントです。
何かを作る時にはみんなで作り上げるという意識を強く持ちましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方はですね、平静を保つ時になります。ただし慎重になりすぎるのは NG、 欲望にとらわれないことが開運のポイントです。
自分の欲と向き合って人に迷惑をかけないようにしましょう。
9月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は感情に走りやすい時です。欲望のままの行動は NG、焦らずに冷静になることが開運のポイントです。
怒りの感情が大きな損失につながってしまうかもしれないので注意です。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、10月生まれの方は最初は思うようにいかなくても最終的にはうまくいく時になります。自己過信や、独善独行は NG、柔和かつ堅実に物事を進めることが開運のポイントです。
焦らず確実に歩みましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方は見る目を養う時になります。目先のことや物事の考えに固執することは NG、 有識者の意見に耳を傾けることが開運のポイントです。
今は話すことより聞くことを優先しましょう。
12月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、12月生まれの方は星運の時になります。ただし私利私欲は NG、 周囲の意見に耳を傾けることが開運のポイントです。
いい流れを生かして開運していきましょう。
はい、ということで、いろんな、ね、運勢の方がいらっしゃいましたけど、総合的に言えるのはこの月の3月というのは天に試されているようなタイミングということですね。そしてもう自分と優先することなくですね、人のことを思いやる心ですね、無償の愛を注いでいくみたいなことがですね、大切になってくるというようなことになっております。ということでですね、この3月を過ごしていただければね、次4月はね、新年度、新たな1年のスタートですね。お役所とか学校とかね、新生活になる人も多いと思います、ね、正月とか旧正月、立春とかを経てのですね、最後の年明けのタイミングになります。より良い春となりますようにですね、3月をしっかりと過ごしていっていただきたいと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックアンツのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。
福田修三の開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。